Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年7月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはエッセイストの玉村豊夫さん。その前編です。著書田舎暮らしができる人できない人にまつわる話をお伺いしていきます。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
玉村豊夫、エッセイスト、画家、農園主、ワイナリーオーナー。1945年東京都生まれ。東京大学仏文科卒業。在学中にパリ大学言語学研究所に留学。旅、料理、食文化ほか幅広い分野で執筆活動を続ける。83年より長野県軽井沢町、91年より東部町、現在の東御市に移住。2004年ヴィラデストガーデンファーム&ワイナリー開設。画家としても活躍し、今年箱根に玉村豊夫ライフアートミュージアム開館。最新刊は秋英写真書から出版の田舎暮らしができる人できない人。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは秋英写真書から田舎暮らしができる人できない人が出版したての玉村豊夫さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ早速この本を踏まえつつお話をお伺いしたいんですが、まずは、今玉村さんがどちらでどんな生活を送っているかということからお伺いしたいんですけど、現在は長野県東御市にお住まい。
はい、合併であんまり聞き慣れない名前になってしまったんですが、
いや実は初めて聞いた場所だったんですけど、
東京から軽井沢知ってますよ大体ね、はい、国土地方、軽井沢の先、小諸、佐久、その先ですね、上田市の手前です。
あ、上田の手前、
上田の手前で、うん、菅平の方へ行く入り口ですね、
うん、はい、じゃあかなりこう高原、
僕のところは標高850メートルありますから、うんうん、結構涼しいですね。
なるほど、はい、じゃあ涼しい、山の中という感じ。
そうですね、で後ろが山で雑木林に囲まれてて、うん、ちょうど里山のてっぺんなんですね、ほぼね。
お
で目の前に上田盆地が広がってて、はい、千曲川が流れて見えて、一番奥に北アルプスが見えるというね、
いや
絶景ですね。
風光明媚はいですね。ここはどういう、まあ、これ町というか村という感じなんですかね。
いや、もともと今は市ですけど、向かいの千曲川挟んで向かいの村と合併して、町と村が合併して市になったんですが、うん、ただまあ下の方に降りていけば国道の周りは商店街もあるし、うんうん、駅もありますから、まあ、都市部と言ってますけど都市部のもあるわけですよね、うんうん、で山側の方はこのもともと僕の住んでたあたりは全部南側の斜面で、
はい、
南向きの斜面で、まあ、どんな果物もできるし、みたいなところですね。日当たりのいいところで。
あ、なるほど。
名産は巨峰とか、くるみとか、
ほうほうほう、
あとはリンゴとか、もう作って、
うんうん、
いるところ。それで、まあ、標高高いところは、うちの裏の方は、牧場ですね。だからそういう、まあ、農村地帯と、まあ、下行けば町があるというようなところですね。
あ、じゃあ、割と、こう、いろんな部分で、こう、なんていうか、いろんなカルチャーを体験できるという。
うちは、まあ、うちからは、周りのうちが一軒も見えませんから、もう完全に緑に囲まれて、遠くに町と山が見えるだけなんですが、うん、まあ車で降りれば、10分、15分降りればコンビニもあるし、
うん、
スーパーもあるしというね。だから見たところのど田舎環境よりも、実際は便利ですね。
なるほど。はい。で、そんな、まあ場所で、田村さんのところの敷地ってどのぐらいあるもんなんですか？
全部で1万5千坪ぐらい
です、ね。1万5千坪。
まあ畑も含めてですけどね。
広大ですねこれは。
まあ、畑はでも大きくても自慢ならないですよ、忙しいだけですよね。
いやいやいやいや、でもね、その先ほどもちらっとおっしゃっていただきましたが、そのお宅から見下ろす、まあ、絶景ですよね。言葉で表現するとどんな感じですか？
いや、みんな来た人はね、うん、日本じゃないみたいって言いますね。
日本じゃないみたい。
うん、僕はだから最初途中見た時に、 イタリアかフランスのワイン用のブドウを育ててる斜面に似てるんですよ。
はあ。
と思って、それでブドウを作ろうと思ったんですよ。
あ、そうなんですね。あ、最初にブドウありきではなく
て。なくて。あの、長めの糸をとにかく探してて、その前まで軽井沢に住んでましたから、軽井沢は素敵なところですけど、あの、平面でこう、あんまりこう、高低差がないもんですから、そういうちょっと高低差のあるところを行きたいなと思って、ずっと探して、その中で一番眺めが気に入ったところだったんですよ。だからそれがちょうど南から西に向かってなだらかな斜面が降りてって、うん、遠くに街が見えるみたいな、うんうん、もうイタリア人フランス人は絶対ブドウ植えますよね。それで これはブドウだろうということで植えたんですね。
なるほど、そうなんですね。じゃあ眺め最初にありき。
あ、そうですね。
そうですか。それはじゃあ風光明媚なのも、まあ、当然っては当然ですよね。
だからみんな今うちに来たお客さんもいい土地探しましたねって言いますね。それ褒めてくれますね。
なるほど、なるほど。それでまあそれがやっぱりそこにはブドウだろうというようなインスピレーションが出て、うん、はい、で実際、まあ、そこでヴィラ・デストガーデンファーム&ワイナリー経営されてらっしゃるわけですが、はい、これはどういうお店なんですかね。
ワイナリー、ワイン工場ですね。ワイン工場があって、はい、その大きなワイン工場の建物の半分くらいが、うん、あ、カフェレストランとショップになっている。
なるほど、なるほど。
ですからショップの方から入ってきて、レストランで食事ができ、お茶も飲め、階下に降りていくと、隣のワイナリーが見えると。あるいは、ね、レストランのところの窓から下の工場が見えるというね。だから、ブドウが入ってきて、こう、あの、ワインを作ってるところも全部ガラス張りで見える。外の野菜を収穫して、キッチンに届けるところも、ちょっと入り口がキッチンの裏口ですから、はい、見えると。
お
ー。で、キッチンもオープンキッチンで、
うんうん、
とにかく、ワイン飲みながら食事したときに、この食事の、この野菜はあの畑ですよ。このワインはあのブドウですよ。ここで作ってますよ。全部見える。
なるほど、なるほど。
それがコンセプトですね。
ああ、文字通り、この、作り手が見える。
そうですね。それと結局、それは畑も見えるし、畑で働いてるスタッフも見えますし、はい、こっちに炭焼き小屋も見えるし、うん、まあ、いわゆる里山の暮らし方が全部見える。
うん、
まあ、その里山の暮らしっていうのは日本人のまあ原点みたいな暮らしだけど、それをまあ僕はフランスに行ってたりしたので、ちょっとあちら風に、あの、日本酒でなくワインで、みたいな、和食でなく洋食ですけど、そういった里山でいろんなものを作りながら、毎日暮らしていくというようなスタイルを、なるべく見える形で示そうということですね。
なるほど、なるほど。じゃあそこでサーブされるものは当然もうすべて自分のところで作
ったのが基本と。そうですね。まあ豚まで飼ってませんので、あれですけど、オリーブオイルはイタリアのを使ってますけど、
はい、
基本的にはだから野菜とか、うんうん、全部うちのものです。
もう食材ほとんど基本となるのはもう、は
い。そうですね。で、野菜が取れない春先は、近くの山菜とか野草を取ってきて使ってますし、とにかく自分たちで調達する。
はい。
で、店の中に飾る花も全部庭の花とかね。それは原則そうしてますね。
そうですか。はい、そしてワインのブドウ品種は何種類ぐらいですか？
基本的には赤がメルロ、白がシャルドネ。はい、
うん、
で、あと、実験的にピノとか、ソーヴィニョンブランとかこれから作ろうと思ってますけど。
じゃあきっちり、これもフレンチ系で。
そうですね。最初はワイナリー作るつもりもなかったし、店も作るつもりなかったので、
はい、
自分が飲もうと思ってましたから、
はいはいはい、
で、ワイン作るのに、それは当然だろうと思ってね。
うん、
まあ、カベルネ・ソーヴィニョンとかちょっと温度的に足りないので、まあ、メルロならギリギリいけると、
うんうん。
それで作ってたら、周りの人からは、いや、そんなもんできるんですね、とかね。
ね、ちょっと僕もさっき聞いてびっくりしたんですけど、うん、そのメルロとかって今まで日本の土壌ではダメなんだろうみたいな、なんか固定観念があったんですけど。
まあ、だから一部のその大きなメーカーではほんの小さな区画で自分たちの畑で作ってましたけど、うんうん、なかなか一般の農家には広がらなかったんですよね、
うんうんうん。
だけどそれはできるんですよ。
もうやってなかっただけ。
やってなかったわけですよ。
あ、そうですか。ええ、特別ななんか秘伝があって。
いやいや、できるとか分からなかったけど。できた。
やってみたらできちゃった。
いや、最初はうち標高高いし、はい、専門家に言わせると、うん、それは無理だよ、それはできないよってみんな言ってたんですよ。
はいはい。
まあいいや、趣味だからさ、できなくてもって言ってたんだけど、今はみんないいとこですね、羨ましいっていうくらい、いい状況になってきてますね。
あら、そう
ですか。多少全体の温度もやっぱり温暖化もまた上がってきてるし、
うん、
標高高いとこだから酸が残るし、うん、置いといても腐らないし、
うんうん、
病気にもかかりにくいし、いいワインできますよ。
あ、そうですか。いや、じゃあ本当に長野の山の中できっちりフランス体験ができるという感じです。
今だからちょうどそこは、まあ、眺めがいいってことは、
はい、
川の周りにこう開けてるわけですから、うん、風が通って乾いてるんですよね、
うん、
だからそういう意味ではちょっと日本 の風光とはちょっと違って、非常に雨が少ない、はい、乾いてる、日当たりがいいということで、ブドウには向いてるんですけど、今、日本で僕はこの辺り一番いいんじゃないですかね。大手のメーカーが近くに畑引っ越してきましたから、
ね。あ、そうですか、あら、これもまた、ある意味先見の目。
みんなそう言うんだけど、単なる偶然で。
いやー、でもこれは典型という感じですけどね。
そうですね、まあ、良かったですね。まずいワインばっかりできてもね、しょうがないよね。
じゃあね、そこで、本当にじゃあ、そこで作られたもの、もう目の前でね、できたものが供されるということですけどね。いやー、素敵。いや、でも本当ね、そう聞いてると、まさにこう、悠々自適を絵に描いたような、いうふうにも聞こえるんですけど、実際のところは、悠々自適。
いや、まあほら、いろんなことやってますから、はい、まあ、原稿を描いたり、絵を描いたり、うん、まあ人が来て会ったり、話したりとか、どっか出かけて講演したりとか、うん、まあ今日もラジオやってますけど、それと、その他に、まあ、その店の経営がありますから、うん、まあ、しょっちゅう厨房もチェックして、料理もチェックするし、うん、お客さんにも応対するし、うん、土日とか夏休みとかね、忙しい時は僕は番台と言ってますが、受付台に立って、
あら、
皆さん席の案内をするんです。
最前線。あら、
まあ、それは結構楽しみにやってますけど、忙しいは忙しいですね。
うん、そうですね。そうすると、テラスで夕日を見ながら、ちょっとロッキングチェアなんて、そういう感じでもない。
みんな取材に来る人はね、はい、テレビとか雑誌とかね、はい、ちょっと田村さんのテラスでワイン飲んでるとこ写真撮りたいから言うんですよ、みんな。それで、それいいですねとかね、うん、優雅な暮らしですねって、それは取材が来てるからやってるんでね、俺はまた急いで立ち働くんだけど、でもそれ一応イメージとしてはね、みんなそれを望みますね。
なるほど。じゃあまあね、見た目はもう、豊かそのもの、悠々自適そのものだけど、まあ、裏はかなり忙しく立ち働いてると。まあ、
ただ、その眺めもいいし、うん、若い人が働いてて、来た人が喜んでて、うん、みんながのどかにしてるのを見ると、僕はすごい嬉しいですね。そうやってみんながそこで楽しんでくれてる時間を過ごして飲みるのがまた好きなので、うんうんうんうん、それは非常に満足してますね。
なるほど、なるほど。Let's get knowledge with fun. さて、田村さんは、もともとは東京生まれ東京育ち。はい、で、83年に軽井沢に、まあ、移り住んだ。
はい、38歳の時ですね。
38歳の時。はい、そして、91年に、はい、現在のところ、はい、まあ、今、東御市ですが、はい、移られたわけですが、ということは、そもそも東京を離れた理由というのは
最初は、軽井沢に仕事の先輩がいて、うん、その人が、新聞社をリタイアしてから喫茶店やってたんですよ。
軽井沢で。
ええ、はい。で、そこに遊びに来いって言われてて、うん、遊びに行って、いいとこだねって言って、その、部屋の離れを借りて、翻訳の仕事をね、一か月くらいやったんですよ。
で、まあ、別荘みたいな。
そう、ね、は
い、
借りてね。それで、家賃払おうと思ったら、はい、いいよ、玉さん、まあ、玉さんだから、ただにしてやるよって言われて、うんうん、で、悪いからとお世辞の家賃のつもりで、いいですね、僕もこことこ住みたいんですよって言ったんですよね。全然その気なかったんだけど。
はいはいはい。
そしたらその秋になって、その人が電話あって、
は
い、お父さん土地見つかったよって言われて、
嘘から誠出ちゃったみたいな感じ
で。で、まあ先輩だし、断れないからって言って、夫婦で見に行ったら、はい、妻の方が、あ、ここに住もうって言うんですよ。
あら、奥さん。
土地買ってって言うんですよ、その時。
あら、これなかなか珍しいパターンじゃないですか。
まあ、そんなこと言った人じゃないし、僕も考えてなかったし、買うってお前土地だよ、そったらね。
はい。
いいよ、ここ土地買ってよ。なんかひらめいたもんがあるらしいんだけど。
奥様にはじゃあもうビビッと来たわけですね。
そうみたいですね。それからまあなんとなくそういう話になって安い土地だったし、うんうん、まあとりあえずちょっと、全然考えてないかお金もなかったけど、土地買おうと思うと今度はうちも建てたくなったりして、と暇な建築家がいたりしてなんとなく考えてるうちに、成り行きでそうなったんですけどね。
あら、そうです
か。それが最初の東京離れたきっかけですね。
じゃあ本当にひょんなことからっていうか、ひょうたんから
来ましょうか。僕自身は全然そういう考えもなくて、なんとなく、まあ、ちょっと面白いかなとかね。思った程度ですね。
じゃあ本当気軽にというか、気楽な感じで。
最初に思った時は気楽でしたけど、ただ、それまではずっともうマンション暮らしだし、転々とそう、財産も、もう子供も持ってないですから、何も持たずに自由で暮らそうと思って、まあ、東京でいたのにね、はい、東京かひょっとしたらパリとか行くかもしれないと思ってたとこなので、20年の住宅ローンを抱えるとかさ、そういうのがすごく悩みましたね。
なるほど。
最初は。土地を持つとか。
そこにもちろん縛られるというか。
そういう所有するとか縛られることはすごく嫌で、これはもう非常に悩みましたね。
なるほど、なるほど。そうか。
で、その結果、でも借金といっても、まあ、銀行から借りるんだから、嫌なら銀行に土地偉いんだと思ってさ。担保なんだから。
なるほど。
そうしたらやっちゃえばいいだろう。で、まあ、 なんとなくそういう形で納得させて始めたり長くらいして最初はね。
ああ、そうですか。じゃあ熟慮に熟慮を重ねてという入念な感じではなかった。
全然違います。成り行きで行って、まあやらざるを得なくなったみたいな感じです
ね。でもそれ以前に、その、まあ、東京生まれ東京育ちで、その若い頃に、その田舎への同型みたいなのと
は、いやもう田舎はバカにしてましたからね。
バカにしてた。
田舎っぺとか思ってた、ね、大抵東京の人はそうですよ。そうです。口では言わないけどあの田舎もんがとかさ。
じゃあその田舎暮らし憧れのというような感じでは
全然ないですね。
全然ない。あらまたそれも急展開ですね。でもまあその83年ということはもう東京離れてから24年ですね。
そうですね。そこから数えるとね。
ですね。もう四半世紀になろうかという。
そうですね。
いうことですけど、もう東京に帰ってくるということはない。
ないでしょうね。まあ、その、誰かミッドタウンに部屋でも一つくれれば、まあ、ひと月に一週間ぐらい住んでやってもいいかな
と。住んでやってもいいかなと、まあ、でもそれじゃなかったら来ないよと。
来ないですね。
あ、そう。まあ、それほどまでにもう長野の暮らしというのが、
まあもうそこで完全に自分の暮らしを築いてますし、うんうんうん、まあ基本的に農業やるとね、はい、畑持っちゃいますから、はい、逃げもできないしね。
ああ。
畑稼いで逃げるわけいかないんで。
そうか、人間とか家財道具は持っていけるけど。
土地にもう結びつくんですよ、そこでね。
ああ、なるほど、なるほど。ということはもう本当にそれは土着という感じになってる。
まあ、そうですね。だから、ただまあ、特にその田舎で暮らしてるっていう意識はないんですよ、あんまり。
あ、そうですか。
自分の暮らしをしてるだけで。
ああ、はあ、
窓、窓から見える風景が違うだけで、うん。寝言やってますし、もちろん具体的な対応は多少違うにしても、特にその田舎に暮らそうと田舎だからという意識は最初からあんまり持ってなかったですね。
そこが自分のいるべき場所だからというような。う
ん、だから逆に東京にいた時も、うん、六本木とか、三田とか、白金とか住んでましたけど、はい、あんまり外出なかったんですよね。飲むときもうちで部屋で飲んでたし、もちろんそういう場所だから友達が誘いかかって行ったりはするけど、うん、基本的にあんまり外飲み歩くタイプじゃないんで、うん、今と同じなんですよ。夜仕事を終えてから、自分で部屋でワイン飲んでっていう暮らしなので。
ああ、なるほど。じゃあ生活パターンとしてはあんま変わってないけど、その窓から見える風景が変わって。
風景が違う。
そう。そうか。で、漏れなく空気も違いますからね。
それは違いますね。
そしてまあその間に、まあ軽井沢も含めてですけども、田村さんが感じて、その田舎暮らしこうなんだよとかいろんなアドバイスも含めたのがこの本、田舎暮らしができる人、はい、できない人なわけなんですけど、はい、改めてその田村さんが思う田舎暮らしに向いている人向いていない人ってのはどういうふうに分けられますかね。
だからまずまああんまりその田舎暮らしに過剰な憧れを持ってる人もまずいし、意識が過剰な人もまずいですしね。
ああ、もう夢の田舎っていうのは、うん、
必ず現実とは落差がありますから、そこで柔軟に対処できるってことは一つのポイントだし、うんうん、あとはやっぱりその、同じお酒飲む人でも、人の間に入んないと酒飲まない人いるじゃないですか。
人の間にはね。
はい、はい。うちでは飲まないで、外で酒場へ行って、ざわざわしてて、はいはい、もう人のぬくもりの中で飲まないと、お酒飲めないっていう人。うん、はいはい。それは田舎行ってもね、人いませんからね。でもいませんから。
なるほど。
ネオンもないし。だから一人で時間を過ごせる人。だから音楽の好きな人でも、自分でそのオーディオを聴く人はいいですよね。一、うん、人でこう、静かな山の中で聴くのは楽しいし、うんうん。それから自分で楽器をやる人もいいですよね。変な音立てても誰も文句言わないしね。うんうん、だけど、必ずその音楽会に毎週行かなきゃいけないとか、オペラが好きだとか、うん、そうしたら辛いでしょう。
ライブじゃなきゃダメだって
言ったら。田舎だったらわざわざ東京が大阪とか行かない限りはないですからね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
物理的に。地方に来るのはなんか演歌賞とかくらいしか来ないですから。それだから人がやるのを見るとか、人と間に、人の間にいたいとか、うんうん、人がしょっちゅういるところにいたいっていう人はやっぱり難しいですよ。
なるほど、なるほど。
その代わり一人にさせられて、うん、時間と空間が与えられた時に、なんか自分で暇つぶせる人、
うんうん、
やりたいことがあって、うんうん、本読む本でもいいし、本棚作んでもいいし、なんでもいいから自分で趣味があったり、時間潰せる人は田舎おすすめですよね。
ああ、なるほどね。じゃあ、まず、まあそういうね、田舎暮らしどうかなと思ってる人は、まずご自分がそういうね、一人でできるタイプなのか。
そうですね。一、ね、人遊びができるかな、できないかっていう、これがポイントですね。
なるほど。一人遊びできるかできないか。はい、なるほど、なるほど。そうですか。まあでも、結果として田村さんご自身も、その田舎暮らしが合っている、うん、ということを、
まあ、だから僕は好きなのはやっぱり自分でなんか物を作ったりやったりするのが好きなんですよ。だから、軽井沢行った時は他にやることなかったからテニスを始めて、テニスもすごい夢中になって週5回テニス行ってましたけど。
もう体育会ですね。
一日中。だけどそれはテニス やるようになってから今度は初めてテニスの試合をテレビで見るようになる。だから、 テレビを見るのが好きじゃなくて、やりながら、ラケット持ちながらテレビ見るわけですから、こういうフォームでやるんだとかね。自分でやんないと興味持てないタイプなんですよね。何やるにしても。
なるほど。
だから、自分で何かやってみるっていうのは好きだし、その何かこういう目標があったり、そこに到達する過程が楽しいっていうタイプですから、そういう意味では田舎いっぱいやることあるし、やること自体を楽しめる。例えば本棚を必要だった時に、まあ本棚買ってくるのは早いわけですけど、それをホームセンター行って木買ってきて、国買ってきて自分で作れば、下手なのは汚いのができて時間かかるわけだから、どっちがいいかって問題で、でもそれでも変なのがガタフキできても自分で作るの面白いっていうタイプは田舎向きですよね。
なるほどね。
それだったら買ってきてるのは早いじゃないか、来たらそれは都会に住んだ方がいいってことですよね。
なるほど。まあ別にどっちがいい悪いではなく、
好みっていうか自分の性癖もあるし、今回の田舎暮らしできる人できない人、田舎暮らし進めてるんですけど、それは別にやりたくない人はやらなくてもいいし、無理してやる必要
ない。無理やり来いっていうことではなく、
絶対田舎暮らしはいいって言ってるわけじゃないんで、まあだから自分の暮らし方をもう一回よく考えてみましょうっていう意味もあるんですけどね。
そうですね。まあでも本当に自分のね、性格なりっていうのを本当向き合ってみるっていうのがね、ここ大事なポイントですよね。はい、でもそうすると、田村さんは、その田舎暮らしに成功したというか、まあその定着したというような、
そうですね。
いう感じですね。はいはい、やっぱそのポイントは一人遊びができるタイプだった。
そうですね。だから、同世代で同じ頃に田舎へ行くぞとか行って戻った人もいますけどね、東京にね。
ああ、やっぱいますか。それはやっぱり人のぬくもりとかの方がむしろちょっと
好き。ちょっとまあ仕事でいろんな面もあるんですけど、やっぱりそっちの方に惹かれちゃうというね。ありますよね。
でもね、その、田村さんご自身は、かつては田舎をバカにしていた。
はい。
過去がある。
そうですね。
で、それで、まあ、田舎に行って、最初はじゃあ当然やってけんのかな、どうかなっていう瞬間もあったかと思うんですけど、その辺どうなんですか？
まあ、言ってしまえば興味の方が先で面白かったですけどね。ただ東京にいた時は、東京に全ての情報があり、東京に全ての便利があり、東京じゃなきゃダメだとみんな思ってるんですよ、東京に住んでる人はね。
思ってますね。ね、思ってますね。
なんで田舎行ったら大変だろう、お前何もなくてと思ってるじゃないですか。で、僕は実際田舎行ってみると、それは東京人の思い上がり。
思い上がり
だと、自分も思い上がってたと気づいたわけですよ。
はいはいはい。
で、結局、例えばテレビのニュース見たって、ラジオのニュース聞いたって、怒ってることは田舎で怒ってることを、ただたまたま東京の放送局があるからさ、東京から発信してたじゃないですか。
はいはい。そうですね。
本当は事件の起こってる現場はどっか田舎やるわけですよ。これ東京レストランいっぱいあるけど、その食べ物できたのは田舎なんですよね。それは田舎の食べ物できてるとこ行って料理作ったら美味しいわけだから、本当は。そう思うと東京の人はなんとなくこう、東京の人は一番ローカリズムに侵されてるね。東京が一番東京にはダメだっていうふうに思い込んでいる。っていうことが外から見ると、滑稽に見えてきたってところがありますね。
なるほど。東京郷みたいな。
そうそうそう。
そういう感じですか。そうか。じゃあ、それに気づいた瞬間に逆に言うと、田舎暮らしでやっていけるという価値。
まあ、どっちでも同じなんだってことですよね。
ああ。
どっちでも同じなんだ。別に東京じゃなきゃ何でも手に入んないっていうわけじゃないんだし、田舎行けば田舎でしか手に入んないものもあるし、両方のいいことがあるわけだから、だったら僕はもう東京に住む気はないけど、でも、やっぱりたまに東京行って、ちょっとこの悪い空気吸わないと、体にも悪いし。
え？悪い空気吸わないと体が悪い。
そうすると帰ったら、ああ、いいな、田舎住んでてと思うわけじゃないですか。
なるほど。悪いものがあったらリフレッシュメントが、より近
づける。たまにやっぱりそういうのはないとダメです。それはそれで、遊びに来るには東京は面白いところだから、ちょっと遊びに来るけど、でも、それでもうちょっといて、今日はじゃあ友達誘って晩飯食って帰ろうかなと思って、ああ、もう早く帰ろうと思って帰っちゃいますけどね、大抵ね。
ああ、そうですか。もうすぐ帰っちゃう。
もう大抵なんか用事終わるとすぐ帰っちゃいますけどね。
ああ、そうですか。
そうなってしまいましたね。もうそう田舎者の体質になってしまったんで。
まあでもそれは喜ぶべき変化だったわけです。
ラジオ版、学問のすすめ。Let's get knowledge with fun. スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、エッセイストの玉村豊雄さんをお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみ。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。